恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。ヘブル人への手紙第2章1節から4節。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。今日はこのところから、こんなに素晴らしい救いをと題してご一緒に御言葉を味わいましょう。いよいよ2009年度に入りました。今まで通ったことのない道を、この吉脇の言葉を年間の標語に掲げて歩みに出しましょう。私の兄とヨーロッパの街をひたすら歩きながら、昨日はこの道を通ったから、今度はこっちのまだ通ったことのない道を歩きましょうとですね、本当によく歩きました。日本に帰ってきたら、また元のまんまの不健康な、全然歩かない生活をしてしまっています。本当に歩かないといけないなとつくづく思っているんですが、今まで通ったことのない新しい道をたどりますと、いつでも必ず新しい発見があり、また美しい街並みに出会いました。兄と一緒に歩いているつもりなんですが、気がついてみると兄がいなくなるんです。と思って後ろ振り返って探すんですけども、しばしば兄の姿を見失ってしまいました。カメラマンの兄の目は獲物を狙う野獣のように、写真になる光景を見つけるともうすぐに撮影を始めてしまうわけです。そのうちに私はずっとですね、遠くまで歩いてしまっているっていうことがよくあったのです。私たちもこの1年、今まで通ったことのない道をたどりながら、そこで見せてくださる神様の恵みを見逃さず、しっかりと心に留めて歩いていきましょう。今週は受難週に入ります。パッションウィークと言います。イエス様が十字架に向けて最後の歩みを進めながら、そしてついに今週の金曜日には捕らえられて裁判にかけられ、十字架にぶら下げられて殺される、そういう週です。イエス様の十字架の道行きをたどるとき、私たちが見落としてはならないのは、それがイエス様のご自分の意思によって取られた道であるということです。自分から進んで十字架の道を歩かれたのはイエス様です。イエス様ご自身がヨハネの福音書10章の18節で前もって語られた言葉がこれです。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。妬みからイエス様を亡き者にしよう、なんとか偽りの証言者も立ててイエスを有罪にしてしまい、それも十字架の判決を下させて殺してしまおうと当時の宗教家指導者たちは図りました。しかしイエス様はそのような人々の仕掛けた罠の中に 自ら進んで入っていったのです。そして一切の抵抗も一切の反論もしないで黙々と十字架の道を歩かれました。十字架は決してイエス様にとってたやすいものではありませんでした。できれば避けたい、できればその道を取りたくないほどのそこには恐怖が苦しみが痛みがあったのです。しかしイエス様はその恐れとその苦しみを乗り越えてご自分の命を十字架上で差し出されました。そこで死ぬことがイエス様をこの地上に使わされた父なる神のご命令だったからです。そのためにこそイエス様はこの世界に来られたからでした。もしも十字架を前にして恐怖のあまりイエス様が逃げ出したとしたら、もしもあまりの苦しみのゆえにイエス様が持っておられる奇跡の力を発揮して十字架から降りてこられたらどうなっていたんでしょう。その瞬間、この世界はまた私たちは何の希望もないものになってしまったのです。私たちはただ今日も絶望の中にいるだけだったのです。イエス様が十字架で死なれることと私たち自身の運命とはしっかりと結びついているのです。私たちはすべて生まれながらに罪を持っています。神に背き、神の言葉を踏みにじり、神の嫌われる、神の憤られる汚れた罪を犯してきました。私たちはみんな、それは男でも女でも大人でも老人でも子供でも、みんな等しく神の前には罪人。そしてこの世界の支配者であられる神様は正しい方ですから、罪を決して見逃すことはなさらない。すべての罪は神の裁きによって裁かれ罰され、私たちは呪われるはずです。ですから私たちはみんな生まれながらに神の怒りを受けるべき存在、呪われるべき存在なのです。しかし神は同時に愛に満ちたお方です。罪は憎まれますが、罪人を愛し惜しみ尊ばれるお方です。ここに神様にとって難しい方程式が付け出されているのです。神は正しい方ですから、罪を裁き罰を与えないではおられません。しかし同時に神は愛に富まれるお方ですから、許しを与え憐れみを与えることを望まれます。この矛盾する互いに対立する神の義と神の愛、この方程式の答えはたった一つしかありませんでした。それは神の御子が人となってこの世界に下られ、罪のない生涯を送られた後に十字架にかかって人に捨てられるだけではない、裁き主である父なる神によって捨てられ殺される、呪われる罰されるという方法だったのです。すなわち身代わりによってイエス様が私たちの罪を背負い、呪いを受け罰されるという方法を神は取られたのです。イエス様は永遠で無限のお方ですから、このお方の一度だけの十字架の死によって全ての信じる者を許し、罪の処罰は済んだ、さあ代わりに私の愛を恵みを救いを受け取れと差し出してくださったのです。これ以上に幸いな知らせはありません。これを聖書では福音と言います。聖書の言葉ではユアンゲリオン、ユアンゲリオンとは良いお知らせという意味です。 Good news。 2節、もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、実はここに興味深い初代のクリスチャンたちが持っていた一つの聖書理解が示されています。私たちはモーセが 神の山、シナイの山で神様から律法をいただいたとき、モーセは神から直接いただいたとこう理解しています。モーセはシナイ山で神様から律法を、掟を与えられた。特にあの十戒の記された2枚の石の板を神から与えられたと理解しています。ところが、初代教会のクリスチャンたちは、少し私たちと違う理解があるようです。なんと、あのステファノが、その信仰のために、石打ちの刑で殺される殉教の前の長いメッセージ、証しの時に、使徒の働き7章53節を見ると、こう語りました。あなた方は、御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。同じくパウロも、ガラテヤ書3章19節では、こういうのです。では、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになった、この子孫が来られる時まで、違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して、仲介者の手で定められたのです。そして今日のヘブル書の2章2節、すなわち、御使いたちを通して語られた御言葉。なんと律法は、直接神様からではなくして、御使い、天使を通してモーセに与えられたというのです。その御使いによって与えられた律法も、旧約聖書の時代には、それに違反する者は厳しく処罰されました。例えば、安息日、土曜日に仕事をしていた者は、石打ちの刑で殺されるというですね、実例も出ています。いや、旧約聖書時代だけではなくて、現代においてもユダヤ人たちは、この旧約聖書に従って、その生活、生き方を律しているのです。いや、それは何もユダヤ人だけではなくして、私たちクリスチャンにとっても、特に党の戒めと言われる十戒、それは私たちが神様に従って生きるその生き方を方向づけるものであり、私たちを導き、また戒め、また私たちは特にあの十戒の前にしっかり立つことによって、私たちは自分の罪を示されます。私たちが神様の前に罪人であるという意識は、律法によって、特に党の戒めをしっかり学ぶとき、ああ、私は罪があるということがわかるのです。党の戒め、第一に、あなたには私の他に他の神々があってはならない。第二に、あなたは偶像、目に見える神々を作り、それを拝んではならない。第三に、あなたはあなたの神、主の皆を身なりに唱えてはならない。神様のお名前を馬鹿にしてはならない。第4番目、安息日を覚えて、これを聖とせよ。第5番目、あなたの父と母を敬え。第6番目、殺してはならない。7番目、姦淫してはならない。8番目、盗んではならない。9番目、偽ってはならない。10番目、むさぼってはならない。こうした戒めの一つ一つに、神様が私たちに望んでおられる、期待しておられることが明らかになり、また私たちが本当に幸いな生き方をする原則がそこに示されていると言っていいでしょう。ところが、ヘブル書の記者はこう続けるのです。御使いたちを通して語られた御言葉でさえも固く立てられて動くことがなく、それに違反するならば、不従順であるならば、当然の処罰を与えられたとするならば、なおさら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができようか。御使いたちを通して与えられた律法でさえ、それだけ重大であるならば、御使いよりもはるかに勝る御子イエス・キリストによって与えられた救い、またこの福音、それは幾倍か尊いことでしょうというのです。私たちは福音と聞いても、救いと聞いても、何年もクリスチャンをしている方々にとっては、 もう慣れっこになってしまっていて、それがどれほど素晴らしいものであるのか、あまり感じなくなって、鈍くなってしまいがちです。実は先週の火曜日、突然、本当に突然、風邪をひいたことを意識しました。あ、風邪をひいたと、突然感じたのです。急に悪寒がし始めてですね、あっと思ったら、本当にですね、だんだんだんだんおかしな状況になってきてしまいました。なんとか本当に守られて、今日講壇に立つことができるように声が出るようになったのですが、たった一つ困ったことがあるんです。それは木曜日ぐらいから匂いが感じなくなり、味を全く感じなくなってしまっています。今何を食べても味気ないのです。味が感じられないのです。そんな中で金曜日、福岡にいる私の妹が、私の母親の天国に召されて10年目ですので、お墓に行きたいっていうので訪ねてきましたので、お墓に一緒に行って、せっかく福岡から来たのですから、何もこんな忙しい時に来なくてもと思いながら、でもやっぱり食事ぐらい出さなきゃいけないので何を食べたいというと、せっかくカナダに来たんだから回転寿司というので、回転寿司といえば、マイモン寿司しかありませんので、あ、すいません、コマーシャルが入りましたが、マイモン寿司にお連れしたのです。カナエと一緒に3人でカウンターに座りまして、何でも食べてとですね、太っ腹なところを見せてですね、どんどん食べてもらいました。もちろん私もどんどん食べたんですけど、二人はおいしいおいしいって食べるんですけど、私何食べてもお寿司、何おいしいお寿司を食べてるのに全く感じないので、おいしいおいしいっていう二人が恨めしくって、味気ないって言いましたら、まあもったいないって言われちゃいました。今朝も朝の食事をしながら、何にも味がないんだって言ったら、家内が言うことですね。もったいない。どうせ味がないんだったら、粗末なものを食べてたらと言いました。はあ、本当に愛を感じますが、ね、まあ、この味を感じないっていうことは、もちろん数日すれば元に戻ってくる。これはもういつものことですので、心配ないことなんですが、しかし、霊的な無感覚は最も恐ろしいことです。私たちが本当に神様の救いに、ご愛に、憐れみに、十字架のメッセージに無感覚になってしまったら、本当に恐ろしいことです。そんな私たちの心を目覚めさせる一つのお話をさせていただきたいと思うのです。特に神様の恵みに目覚めさせるお話、アメリカの有名な牧師チャック・スウィンドルっていう先生がその5本の中で、恵みとはどういうことかをこんなふうに説明しているのです。あなたに心から愛している6歳の男の子がいたとします。6歳の男の子を持っていなければ、どうぞ子供さんをお持ちの方はぜひ今ご自分の子供の存在に置き換えて考えてみてください。ところがある日、あなたはそのお子さんが無残な殺され方をしているのを発見します。長期にわたる捜査の結果、ついに殺人鬼が見つかりました。さて、あなたには選択肢があります。もしあなたが自分でできる限りのことをしてその殺人犯を殺したとすれば、それは復讐になります。しかし、自分では手を出さずに、すべてを法廷に任せ、そして殺人犯が正当な裁判を受けた結果、処刑されます。するとそれは正義になります。ただし、もしあなたが、その殺人者の無罪放免を懇願し、彼を完全に許し、それだけではなくて、彼を、自分の家に招いたとします。しかも彼を養子として あなた自身の大切な息子として迎え入れたとしたら、それが恵みです。皆さん、この話を聞いて、とんでもない話だと思いません？その6歳の男の子をあなたのお子さんに置き換えて考えたら、まあ、近くにいるので、エガン5歳のアンナちゃんが殺されて、その殺人犯が捕まったとしたらどうするかなんです。しかしこれは皆さん、決して作り話ではないのです。まさにこの通り、いやこれ以上のことが実際に行われたのです。ここで言う殺人鬼とは誰ですか？ここで言う殺人鬼とはなんと、あなたや私のことなんです。無残に殺された息子とは誰のことですか？イエス様のことなんです。イエス様を十字架に追いやり、そこで無残な殺し方をしたのは、当時の宗教家、指導者、ローマの兵隊でしょうか？いいえ。私の罪が、あなたの罪がイエス・キリストを十字架に追いやったのです。イエス様があなたの身代わりに十字架で死んだということは、そういうことなんです。あなたが、私がイエス・キリストをあの十字架につけて無残に殺したのです。しかし、そんな私たちに与えられるのは、驚くべきことに、無罪放免であり、神の家族への招きであり、神の養子として迎え入れられることなのです。私たちが神様からいただいている恵みとは、そういうことなのです。三節の後半から、この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖書が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。この救いのメッセージ、驚くべき恵みのメッセージは、三重の保証がついているっていうのです。第一に、それは最初、主によって語られ、イエス様ご自身がこの驚くべき救いのメッセージを私たちに語りかけてくださいましたし、第二番目に、イエス様のそばにいて教えられ、それを目撃した人たちが、私たちは直接それを見たので、聞いたので、証言しますと言って、聖書に記録として新約聖書を書き残してくれました。第三番目に、神ご自身も印と不思議な力ある罠、出来事によって、また聖霊の働きによる数々の御業によって、それが確かであること、確かな救いであること、偽りではなくて本当なんだよということを神様が与えてくださったというのです。保証してくださったというのです。最大の印は、来週私たちが経験するイースター復活です。イエス・キリストを死者の中から復活させることによって、イエス様による救いが確かであることは証明されたのです。こんなに素晴らしい救い、私たちはいつもこの救いの素晴らしさ、救い主の素晴らしさに心満たされ、心躍るものであり続けたいものです。しかし、しばしば救いを喜び、十字架の福音を聞いて、その恵みに涙するのは初めのうちだけ。そのうちに初めの愛を忘れて、当たり前のようになってしまう悲しい現実が私たちに臨むのです。ですからヘブル書の記者は一節でこう語りかけます。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。キリスト教の最も大切なことは聞くということです。ですからキリスト教はある意味聞く宗教と言えるでしょう。聞かねばわかりません。 くことによって私たちは成長し、聞くことによって聞きながら変化していくのです。ですから、私たちはいつでも聞き方が問われます。どんな聞き方をしていますか？恐ろしいことですが、私たちがどんな聞き方をしているかによって、私たちの目に見えない信仰は見事に見えてくるのです。怖いと思いません？どんな聞き方をしているかであなたの信仰は暴露されているのです。だからヘブル書の記者は言うのです。私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、すなわち心に留めることです。不注意な聞き方をしないで、ただ聞き流すことをしないで、立ち止まり、聞いたこと、それは私の何のことを言われているんだろう、それは一体どういう意味なんだろう、私はどうすればいいんだろう、それを心に留める。あのイエス様のお母さんのマリア、マリアは御使いの訪れを、またお告げを受けたとき、彼女はそれを心に留めて、一体それはどういう意味だろうと考え込みました。あのクリスマスの夜、羊飼いたちが来て教えてくれたとき、マリアは羊飼いたちが語ったすべてを心に留めて、心に収めて、思い巡らしていたとあります。本当に聞かされていることを心に留めるという点で、マリアは素晴らしい模範を示してくれました。私たちのこの時代、現代は考えない時代、思考停止の時代と言われています。本当に恐ろしい時代です。考えることをしない、私たちを考えなくさせている一番の元凶はテレビだと言われています。テレビは私たちの思考を停止させるのです。ただそこでぼーっと見ていればいい、考えないでも向こうで全部見せてくれて答えを出してくれるから、ただ観客のように、そしてそれが全てのことに実はつながっていくっていうのです。考えない。しかしクリスチャンが考えないクリスチャンになってはならないというのです。詩篇第一編の二節、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。口ずさむという言葉は、下に段階はには思い巡らすと別の読み方をしてあります。思い巡らす、これがクリスチャンの姿。そうでないとヘブル書の記者は続けるのです。押し流されないようにしなければなりません。そうでないと押し流されてしまうから、しっかり聞かないで、聞いても心に留めないなら押し流されてしまいますよ。この押し流されるという言葉、水夫たちが風や潮の流れへの注意を怠ったために、船が押し流されて、気がついた時には漂流している状態を指しています。私たちも天国への航海をしているようなものです。そこには船の行く手を阻むような嵐が待っていますし、私たちの方向をずらそうとするこの世の楽しみという流れが、潮の流れが抵抗してくるのです。ですから私たちが気づかないうちに、少しずつ少しずつ流され流されて、気がついた時にはとんでもないところに流されている、いや気がついた時には信仰の破線をナンパをしているという状態に陥ると、聖書は警告するのです。私の楽しみの一つに、本当に年に1回か2回あるかないかなんですが、伊豆半島か房総半島で、釣り仲間、旅券の原田先生とか、兄とか兄の友人とかと一緒にこのボート釣りに出かけることです。船釣りじゃなくて二人乗りのボートを借りてですね、ボートで漕ぎ出して、魚を釣る。本当にですね、楽しいことなんですけど、まあ いつも言いますように必ず船酔いをする私がボート釣りなんて、と思うんですけども、それでも面白いのです。ボート釣りの場合には必ずですね、ボートにロープで結われた小さな錨がついています。ですから沖に漕ぎ出すとですね、その錨を下ろして船からですね、竿を垂らすわけです。ところがある時ほっと気がついたらですね、どんどん流されていました。あれと思ってですね、ロープを引っ張ってみたら軽いのです。なあち、いつの間にかロープの先に祝えてあったはずの錨が溶けてしまってですね、錨のない状態になってしまっていました。これはとても危険です。とんでもない時にところに流されて、潮の流れに流されてしまったらもう帰ることはできません。遭難をしてしまいますので、兄と一緒に帰ろうと言ってですね、錨のないボートでは釣りはできない。まあ、漕ぐのは兄の仕事なんですが、兄が漕いでですね、岸辺に方法の手で帰ったことがあるんですが、私たちにとってこの錨の役割を果たす、それが御言葉なのです。御言葉をいつも心に留めて思い巡らし、そこにいつでも与えられる新しい発見、感動をいただきながら天国への航海を続けていく、本当に御言葉に心を留めることがなかったら押し流されてしまう、錨の取れたボートみたいになってしまう。また同じヘブル書の6章の19節を見ると、ヘブル書の6章の19節にこうあります。この望みは私たちの魂のために安全で確かな錨の役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。望みは錨の役を果たし、御言葉によって私たちは神様にある望み、希望をいただくことができます。この希望が錨の役を果たすよとヘブル書の記者は言うのです。御言葉と御言葉が私たちに与える希望をしっかり持って、目標をしっかり見ていなかったら錨の役を果たす、その錨が取れてしまって押し流されてしまいます。今日受難週に入るこの週、私たちの心をもう一度初めの愛に立ち返らせてくださいと、神様の恵みの豊かさにもう一度新鮮な驚きを感じながら神様の前に過ごさせていただき、ぜひぜひ神様、私が御言葉に心を留めるように、押し流されそうになっている私をどうぞ守ってくださいと祈りましょう。お祈りしましょう。天のお父様、この朝御言葉によって私たちにこんなに素晴らしい救いと、この御言葉を与えられ感謝をいたします。こんなに素晴らしい救い、神様、しかしこんなにも素晴らしいと思っていた救いが、また十字架のメッセージがいつの間にか鈍感になり、心に当たり前のように響いてしまい、少しもそれが心に響かなくなってしまう私たちの鈍感さをどうぞ憐れんでください。あなたの前にこの朝、受難週の朝、私の鈍感になりかけているこの心を憐れみ、もう一度初めの愛に立ち返らせ、あんなにも熱心に御言葉をひも解き、あなたに聞いていた、どうぞあの聞き方に私たちを取り戻させてくださいと祈らせてください。この世の流れに、この世の楽しみに流され流されながら、神様、気がついたらとんでもないと状況に陥ってしまうその前に、私たちをもう一度目覚めさせてくださるように心からお願いをいたします。愛するお一人お一人とともに、もう一度十字架のもとに本当に立って、イエス・キリストの十字架の恵みに驚きと感動と涙を持って、私があなたを十字架につけたのですか、私が殺人鬼だったのですか、にもかかわらずこんな私に与えられている許しと恵みと、あなたの子供を殺した私をあなたの子供にしてくださるという、その驚きを 感じることができますように、どうぞお一人お一人とともに今週そんなあなたへの祈りを捧げつつ歩み、イースターの朝を迎えさせてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。